ジン、
おし、東、ほいたらおまんも世界中のなごとアバンチュールぜよ。そんな龍馬の言葉に、はいと顔をくしゃくしゃにして笑う東。龍馬もほんな顔しちょったがかい、おまんは、と言ってましたが、本当にようやく佐藤龍太らしい笑顔が初お目見え。
やっぱり笑顔が似合いますよね。
まあね、このところの佐藤龍太といえば、ルーキーズの川藤を筆頭に、婚活とか、まっすぐな男とか、それにこの前の熱中時代にしても、熱いというか、賑やかというかね、そんな役どころが続いていたわけで。そして、そんな佐藤龍太扮する東俊介、兄の代わりに果たしたいことが一つあったのですが、坂本さんの大政奉還の憲白を読んだとき、もう良いのではないかと思ったのです。この国にもう一度生まれてきたい。兄は今きっとそう思ってます。やはり東俊介の兄は長州藩の志士で志半ばに倒れた。それは多分坂本龍馬の手によってではなかったんでしょうか。そして東は龍馬を知るにつけ、その人柄に惚れて兄の仇を討つことを考え直したと思っていたんですが、なんとあの暗殺の日である11月15日を過ぎたにもかかわらず、龍馬はあろうことか東の刀によって額をざっくり切られてしまいました。
ねえ、
一体どういう猟犬での行動なんでしょうか、うん、ひょっとしてニッチもサッチも行かなくなって目をつぶって刀を振り回したら、あろうことか龍馬に当たってしまった、なんていう不可抗力なんでしょうか。それともあの場は誰かが龍馬を切らなければ収まらない、だから東はあくまでも龍馬を助けるためにあえて額を切ったとか、つまり仁に治療させるのを前提として、まあなんといっても皆方仁っていうのはね、脳外科が専門ですから、これから腕の見せ所っていうことにはなるんでしょうが、もしそのことまでも東が知っていたとすれば、
どういうことですか。
あの現代にやってきた包帯男の正体が龍馬だとしても、実はタイムスリップを何らかの形で知ってしまっている東俊介も絡んでいるとか、とにもかくにも皆方仁は坂本龍馬を救うこと、歴史を変えることができるんでしょうか。ちなみに公式サイトのインタビューでは、坂本龍馬を演じている内野正明がこんなコメントを、
もし本当に龍馬の暗殺が回避されていたとしたら、その後龍馬はどんな風に生きたか、新政府の組閣案に自分の名前が入っていないぞと言われ、自分は世界の海援隊でもやりますかなっていうような男だから、もし生きながらえていたとしても政治家にはなっていないような気がするんですよね。きっと彼は性根が商人なんですよ。本当に海が好きで船が好きで世界を股にかけて活躍したいと願っていた男だから、巨大な貿易会社の大商社マンとか、日本の中だけでちまちまと動いてはいないような気がしますね。でも演じれば演じるほど龍馬の商人的な発想と世界を見つめる目線が本当に新しく、なおかつパワフルで、やっぱりこの人は武家社会、封建社会には収まり得ない男だったんだなってすごい感じます。それに自分の誕生日が命日になるなんて話としてできすぎていて、まるでおとぎ話でも聞くような感覚になってしまいます。彼の人生が日本を変えるべく神に使わされたのかって思えるほどすごい存在なので、あの後も生き続けていたらという想像がなかなかできなくて、龍馬が自分の進むべき道を見つけてからの5年間は彼にとって息をつく間もないほどの濃厚な歳月だったと思うし、その間にやるべきことを全てやったのかもしれないなと、そんな気もしています。
なるほどね。ということで、いよいよクライマックス間近、そんな陣のサポーターになっていただいているのが、兵庫県加古川市に本部を置き、クリニックや介護施設などを運営している医療法人社団法師会。さて今回もまた、適合高齢者専用賃貸住宅稲穂の里の管理者の方にお話を伺ってきたんですが、その前にまずは恒例となりましたプレゼント告知。今稲穂の里の現地見学にお越しいただいた方の中で、テレビ番組を切るを見ました、聞きましたと報告いただいた方には、ちょっとしたプレゼントをその場で差し上げる特別企画を実施中。ちなみに稲穂の里へのお問い合わせ電話番号は 079-496-6363、 079-496-6363 となっております。
医療法人社団法師会稲穂の里管理者の辰巳さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドラマ陣もまさにクライマックス、時代も大きな変化を遂げようとしているわけですが、例えば現代における高齢者の方々の暮らしというものがですね、稲穂の里のような高齢者専用賃貸住宅の存在によってかなり変化してるっていうふうにも思えるんですが。
そうですね、うん、全体的な流れとして高齢化っていうものはまだこれからどんどん進んでいきますし、はい、独居の方、高齢者明けの世帯の方、はい、そういった方がどんどん増えている中で、安心して尊厳を持って生活をしていただくということが、はい、なかなか実際の在宅生活の中で難しくなってきているのかなというふうな部分も、多く感じられますので、やっぱりお家で、介護を必要とされている方であったりとか、はいはい、お世話を必要とされている方に対しては、家族さんもやっぱお仕事をしながら、はい、お忙しい中で大変な思いをして、はい、そういった介護に当たらないとできなかったりとかですね、はい、またそういった介護お世話を受けておられる高齢者の方からすれば、少し肩身の狭い思いをされてたりとか、そういった中でお互いのちょっとこう無理をしているような部分っていうのを、はい、除去することによって、はい、ご家族様にしても無理をせずに、はい、今できることをほどほどにしていただいて、はい、高齢者の方も気持ちの上で、少しストレス的なものを排除していただいて、はい、こちらでは生活支援というふうな形で、もちろんサービス費もいただきますので、はい、あくまでお支払いをしていただいて、はい、サービスを受けていただくというふうな形ですので、はい、決してその世話になっているとか、そういった気持ちでいらしていただく必要はないので、はい、気持ちのストレスを排除した、はい、無理のない生活というのを送っていただけたらなというふうに思っております。
ね、それから介護サービスということに関していけば、いわゆる法師会グループの中でいろいろとこう面倒を見てもらえると。
そうですね、訪問介護であったりとか、はい、通所介護、通所リハビリといったサービスを提供させていただく事業所もありますので、はいはい、安心してご生活していただくことができるかと思います。
ところで、気になるコストの方なんですが、
一般的なその有料老人ホームさんとかとは違って、はい、頭金が何百万というふうに必要なわけではありませんので、はいはい、通常にご入居していただくのに、礼金として10万円、はいはい、あと月々のお支払いとしても賃料が5万円程度の金額になっておりますので、
は
い
は
い
は
い、
本当にそのあたりは普通の賃貸アパートと変わらないですよね、感覚的には。
そうです ね、本当に同じぐらいの感覚で考えていただければと思いますので。
それではですね、この稲穂の里、例えば見学したいっていうような要望があれば、
もう見学の方は随時訪ねていただければ、職員がいてますので、見学の方をしていただくことは可能ですので、もうお気軽に寄っていただければ。
わかりました、ありがとうございました。それではいよいよ大詰めを迎えるドラマ陣、最後まで応援の方もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。